JP ニックの川端と申します。よろしくお願いいたします。ここからはですね、少し、ちょっとこの後に続けるというところもありました。あと、先ほどちょっと、紹介しました、中川から紹介しました AP ニックでの提案というのにちょっと関連してきますので、JP ニックにおけるポリシーの実装状況の報告というものを少し、お話しさせていただければと思います。10分ぐらいで、さっくり終わって、2の、山下さんの話を、ちょっと時間取りたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。今日ここで、ご報告する内容については、大きく分けて2つになります。JPOPF チームから、JP ニックの方に実装勧告を受けている提案への対応というのが一つと、あと AP ニックのミーティングで、コンセンサスとなった提案に対して、JP ニックで、対応する必要があるものと、など、提案への対応というのを、今回ご報告をしていきたいなというふうに思っています。はい。では早速、進めていきます。まずはじめにですね、実装勧告を受けた提案ということで、JPOPF チームの方から JP ニックの方に実装勧告を受けている提案についてご紹介いたします。一つ、対象となる提案は一つあります。提案番号036-01ということで、JP ニックにおける不一致性格性向上の検証ということで、ステータスとしては準備成功中になっています。こちらにつきましては、AP ニックの方で、コンセンサスになりました AP ニックの、プロップ125というのがありますので、それに対応して JP ニックの方でも、実装するということになりまして、JP ニックのオープンポリシーミーティングで、AP ニックのプロップ125を、実装するということになりまして、これの対応を順次進めているというものになります。JPOPF 運営チームからの、実装勧告の内容については、検査の具体的な方法や頻度等を検討するワーキングループの設置と、あとは、アビューズの項目で、先ほどですね、中川明さんの不一致教室のところでですね、アビューズの登録、こんな風になってますという風に、紹介があったんですけれども、そこに登録された電子メールアドレス、もしくはハンドルの内容に含まれる電子メールアドレスというのが、到達するものか、どうかというのも、正確性を、確認するための検査を実施しましょうという、この2点に大きく分けて大きく2点になります。はい。で、こちらをですね、ちょっと順次対応していますということで、先ほどご紹介したんですけれども、どういうふうに対応していってるかというのを、下の提案への対応というところで、ご紹介しています。ちなみにですね、多分皆さんお気づきだと思うんですけども、JP ニックのパワーポイントのテンプレートはですね、今年の4月から新しくなりまして、デザインが新しくなりまして、こんな感じで変わっていますということで、多分これから皆さんお目にかかる機会が多いんじゃないかなという、ちょっと前の、もうちょっと緑っぽい、テンプレートからこういうテンプレート変わっていますという状況です。はい。話がそれましたけども、提案への対応なんですけれども、ちょっとですね、1年で、がっつりこう実施していくというわけではなくて、今までちょっと複数年度にわたって、提案への対応を実施しているという状況になります。まず1つ目の提案内容ですね、ワーキンググループの設置というところにつきましては、もうすでに完了しております。で、ワーキンググループの設置と、その中のワーキンググループで、どういう、議論をして、どういうふうにするか、進めていくかというところも含めて、議論というのは完了してまして、その内容は JP ニックの方にフィードバックされているという状況になっています。で、そのワーキンググループの中で議論されました内容を踏まえて、JP ニックのデータベースに Abuse という項目を追加しました。こちらにつきましては、2022年の、8月22日からですね、このアドレスの割り当て先組織ですとか、IP アドレス管理指定事業者が管理するネットワーク情報のところに Abuse という項目が追加されてまして、ですね、指定事業者さんを中心にですね、申請眺めてますと、アビューズを登録していただいていると、順次進めていただいているという状況になっています。 アビューズの項目自体はですね、実は割り振り情報、JPNIC から指定事業者の皆さんに割り振りをする際にですね、このアドレスは、指定事業者さん、A 社さんだよ、B 社さんだよっていう割り振り情報というのを登録しているんですけども、その割り振り情報中のアビューズっていうのは、もう2003年ぐらいからですね、運用していたんですけども、まあ、今回それに加えて、指定事業者さんからの割り当て、あと、JPNIC から直接PI アドレスの割り当てをしているところ、そこについては2022年の8月から登録が始まりましたよということに、っていうのが、正しい状況になるというところです。で、登録された状況、情報、まあ、メールアドレスですね、についての検査につきましては、2023年度中、まあ、ちょっとシステムの準備というのを昨年度やっていまして、それの準備を、が完了して、あとはドキュメントのちょっと修正等を予定しているんですけども、それが、まあ、整い次第、開始をしたいなということで、今、鋭意準備中という状況になっています。はい。で、まあ、これ、こちらのですね、表についても、毎回、この度にですね、ご紹介はしていっています。2021年度から順次、こういう機能を、まあ、開発していきましょうということで、まあ、複数年度に分けてやりつつ、まあ、JPNIC のイベントですとか、あとは、ノグですね、各地のノグに行って、こういう情報が登録できるようになったんで、登録してくださいというような、まあ、そういう、まあ、頃合いを見て、折を見て、登録しましょうねと、登録できるようになりましたねというような、そういう周知の活動っていうのは、まあ、当初から行っていたんですけども、まあ、システム開発が順次、対応するに従って、まあ、できるようなことが、できることが増えてきているということで、まあ、登録が今始まりました。で、検査は間もなく始まりますというような状況ではあるというところになっています。はい。で、ですね、まあ、その検査っていうところも、まあ、もう少し始まる予定ではあるんですが、あとは、まあ、主にですね、JPNIC の中の機能なんですけども、まあ、今どんな状況になっているかとかですね、そういうのを管理するための機能を作ろうというようなことを考えてまして、このあたりが終わると、まあ、この提案、実装勧告に対する対応というのは終了になるかなというふうに考えています。はい。まあ、どんなことをお願いしているかというか、まあ、まあ、ここの場を、お借りしまして、まあ、お願いの方させていただければと思います。はい。まあ、先ほども申し上げましたけども、フィーズを引いていただくと、アドレスの JPNIC のフィーズを引いていただくと、アビューズっていう項目が、まあ、増えているというのがわかります。下の緑のところで囲んでいるのが JPNIC の、JPNIC に割り当てられた、これ PR アドレスなんですけども、アドレスのところにですね、アビューズという、赤の太字で、書かれた項目があります。ここに、まあ、今、何もない方は、何も、入ってない状態なんですが、まあ、JPNIC はもうこれ登録しましたね。こんな感じで、まあ、電子メールアドレスもしくはハンドルが登録され、できるというようなことになっています。ので、まあ、アドレスの割れて受けていらっしゃる方、指定事業者の方で、まだ登録してないよっていう方がいらっしゃればですね、これを機にですね、アビューズの項目に、まあ、不正利用に対応する電子メールアドレス。という、まあ、そういう役割を担っている窓口のメーリングリスト、まあ、もしくはそのご担当者のメールアドレスというのの登録をお願いできればなと思います。まあ、現時点ではですね、この項目、必ず登録しないといけないという項目ではないんですけれども、まあ、状況を見て、まあ、皆さんも、大体申請を見ていると登録しているような感じというのが、まあ、そういうのになりそうだなという頃を、ちょっと、まあ、見極めてですね、時期を見て必須項目にしたいなというふうに考えています。はい。で、情報変更の手続きにつきましては、まあ、指定事業者さんからの割り当てのアドレスであれば、まあ、指定事業者さんに依頼する。まあ、ご自身が指定事業者さんであれば、御社内で、アドレスの管理をされている部署の担当者に、まあ、依頼いただくというような感じになるのかなと思います。はい。まあ、ちょっとこういう感じで、大体こういうようなスライドを使って皆さんのいろんなイベントで、お願いに回ってますので、はい、こういうお願いを、まあ、早期に終われるようにしたいなというふうに思っていますので、ご協力のほどよろしくお願いしますというところです。 はい、ここからはですね、APNIC のミーティングで、コンセンサスになった提案への対応というところになっています。今ですね、お手元で皆さんご覧いただいているスライドについては、前回ですね、APNIC 55マニラで開催された、提案147、151については、マニラで、コンセンサスとなった提案、その上の145、146については、その前の、シンガポールですかね、はい、そこで、コンセンサスとなった提案への対応状況というところです。ですね、まだ APNIC の理事会では承認されてて、あとはポリシー文書への反映待ち実装済みというようなステータスにそれぞれなっているということです。APNIC で、ちょっとこの APNIC の流れなんですけれども、理事会の方で承認されますと、次ポリシー文書への反映とって、提案自体を承認するというところで、次、します、提案、承認されると、次、文書への反映という作業がありまして、今ですね、文章の、なんかちょっとその中身、意味的にといえば、中身、表記的になんかコメントがあれば、みたいな、そういう、なんだ、コメント期間というのが147、150、151というのがそれに該当するということです。145については、提案自体では、ポリシー文書の用語を、統一するっていう話だったんですけども、それ以外の文章への影響というところも少し、事務局、APNIC の事務局の中で、ちょっと確認を行っているというところで、まだ対応が終わっておらず、ペンディングの状態になっているというような感じになっています。で、この後ですね、APNIC の方で、ポリシー文書の内容が決まった後、かつ JPNIC の方でも、これ文書に反映する必要があるものについては、今後 JPNIC の関連する文書というのの改定を検討するという状況ではあります。ただ、ちょっと、一担当者としての今、まだまだちょっと JPNIC として判断はできてないところなんです。その見解としましては、147については、今も JPNIC で、割れた先が明確化されてないアドレスというのはないので、これはおそらく実装しないなというところでいます。あと、150、151については、アドレスの分配ポリシーの中では、このオブ、えーとですね、えーまあ、エース番号をセットで登録するというところが、そういう仕組みがないので、ここもおそらく対象外にはなるのかなというふうに考えています。はい。最後のスライドになりますが、その APNIC 54以前にですね、コンセンサスとなった提案への対応のステータスというのも、こちらに記載をしています。はい。主にですね、ドキュメントの改定が、対象となっているもの、135、136、142については、文章内での統一、あの、適、な、あの、記載内容を統一しましょうという提案なんですね。で、こちらについては、経緯としては、V4、APNIC ではその V4 の、ポリシー、V6 のポリシー、エース番号のポリシーと、それぞれ、資源ごとに、ポリシー文書が分かれてたのを、ある時期、統一したことに伴って、揺れがあるものというのを修正しましょうということで、これらの提案、135、136、142というのがされて、これがコンセンサスに至って、ポリシー文書一つに、まとまった一つの、ポリシー文書の修正をしたというのが、そういう経緯になるんですが、JPNIC まだですね、V4 のポリシー、V6 のポリシー、エース番号のポリシーと、それぞれ、ポリシー文書が分かれてまして、まだちょっと、この135、136、142っていうのを、ちょっと適用できる状態ではないというところで、今後の文書の見直しの際に、これらの提案にも合わせた形で、ちょっと見直したいなというふうに考えてますので、その時に対応するということを考えています。133、ごめんなさい、143と144については、こちらは、JPNIC の方では実施していないものなので、こちらについては JPNIC のポリシー文書の改定というのは予定していません。139、セカンドオピニオンリクエストの廃止というのはですね、これ JPNIC でいう IPv4 割当審議申請、 あと IPv6 割当て審議申請なんですけれども、ちょっとこれは、まあ、廃止になるということで、JPNIC の方でも実装を予定しています。ただですね、ちょっとシステムの変更ですとか、あと関連する文書がですね、ちょっと結構多岐にわたってまして、ちょっとまだまだちょっと作業がちょっとできていないというところで、まあ、こちらも準備が整えば、文書の改定、ルールの改定、システムの改定というのを予定しているというのが現状になります。はい。こちらのスライドで、ポリシー提案の実装状況については以上になります。はい。じゃあ、谷崎さん、よろしく。すみません。こちらについて、質問、コメントなどがあれば、よろしくお願いいたします。
川端さん、ありがとうございました。なんか質問等々ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。はい。それでは、川端さん。
はい。一つだけすいません、ちょっとさっきもですね、中川の方から少しご紹介させていただいたんですけれども、9月のAPNICミーティングが京都で、開催されますんで、あと、いつもと同様に、APNICのミーティングの前には、運営チームの皆さん主催で、意見の集約ミーティングっていうのを多分、やると思います。ですので、皆さんからの、京都へのご参加をお待ちしています。というところだけ。はい。あと、APNICの方からですね、ポリシー提案なんかあれば、みんなやってね、みたいなのを、宣伝してねっていう、ちょっとこの前ミーティングした時に言われたんで、はい。なんかちょっとこんなことを、提案してみたいな、みたいなのがあれば、運営チームの皆さんですとか、なんかちょっと JPNIC の、人にもちょっと相談していただくともいいかなというふうに思っていますので、はい、前回、2015年の3月に APNIC をやっていられる、まあ、8年ぶり、単独のミーティングはですね、2002年の北九州以来、二十何年かぶりっていうので、まあ、なかなか日本でやる機会がないということもありますんで、はい、せっかくの機会なんで、ぜひぜひ、ご参加いただくよう、検討いただければなというふうに思います。すいません、谷崎さん、ちょっと宣伝の時間申し訳ありません。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあすいません、川端さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。